キャスト
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
それでは日替わりコメンテーターの登場、今日の担当ジャーナリストの青木治さんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
は
い、
青木さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務め、2006年からフリーランスに。その後は公安警察についてはもちろん、事件のルポや安倍総理の父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書が終わりです。
はい、まあ、気がつけば3月も後半戦になっておりまして、
はいはいはい
はい、あっという間に4分の1終了ということになりそうですけど、
いや本当忙しいですよね。なんか今月あれでしょ、
めちゃくちゃ忙しそう。
チキさんもそうだけどさ、はい、あの確定申告あったじゃないですか。
ありました。
まあ、なんか
近年はみん な, なんか、ね、こうデジタルでやったりとかしてるみたいですけど、うん、
マイナカード使ったりとか e-tax 使ったりとか。
マイナカード持ってんの？
マイナカード、私海外に行くときに、うん、あのワクチン証明書作らなくてはいけなくて、それマイナカードないとできないと。
そうなんですか。
だからそのウクライナに取材に行くときに、うん、もう人質にされたみたいなものでマイナカード作りましたよ私。
あ、そうですか。僕はマイナカード断固としてまだ作ってないんだけど、うん、
はい、
まあ、そういうのにこう背を向けてるんで、まあ、本当に丸2日ぐらい、
はい、
のタクシーの領収書みたいなものと七点格闘して、何度も不明って言って出そうかと
思いましたよね。私も思いましたよね。
許されるんでしょ。
私もそうでした。
そう、使途不明って言って出しちゃおうかなと思ったんだけど、さすがにそれじゃあ税理士さんに怒られるなと思いながら、
我々は、ね、通らない。
丸2日、
その理不尽よ。
そうそう、原稿の締め2日間あったら原稿何本か書けるなと思いながら、ね、丸2日ぐらい格闘して、まあ、でそのつけで今もう本当に原稿の締め切りで火の車ですよ。本当
ですよね、
はい、
本当にあの2日間あったらあれもこれもできるっていう時間感覚で生きてるじゃないですか、大人になると。
そうそうそうそう、
いやその貴重な時間を返してほしいと。
僕のこの、ね、春の、まあね、チキさん、南部さんは大丈夫なのか、チキさんは、ね、花粉症で大変みたいだけど。
私も花粉症です。もうバリバリ
バリバリです。我々は、
僕は鈍感力で花粉症を突き抜けてるんだけど、
羨ましい。私も突き抜けたい。
そうそう、でもこんな、ね、いい季節がね、こんな、ね、仕事場で原稿書いてるんだったらともかく、本当ね、領収書と格闘してっていう、うん、まあでもこれもね、納税者の義務ですからしょうがないんだけどさ、
は
い、うん、
憲法の定められてます。
そうですよ、その義務を果たさない連中がなんか偉そうな顔してるのを見ると本当腹立ってしょうがないよね。
普段以上に腹立ちますね。
腹立つ、腹立つ。
普段腹立つんですけど、うん、普段以上になんか憎しみが、支援が、なんか今まではその公的な怒りだったものが、
私、うん、的な、
うん、私的な怒りがこう上乗せされるようなタイミング
に。いや、だから本当に、ね、ご成人心もいろいろ不満持った方もいらっしゃったと思うんですけどね、本当こんな精神に任せてたらまずいですよっていうあたりはね、うん、ちょっと私的な憤りとともに、
はい、
僕も本当これからペンでぶつけていきたいなと思いますよ。
そうですね、
はい、
ちなみに一つ補足しておくとですね、うん、今花粉症じゃない方いらっしゃると思うんですが、
僕です。
はい、青木さんもそうですが、はい、今後ならないとは限らんのですよ。
わかりますよ、知ってます、知ってます。
だからマスクとかはしておいた方がいいっちゃいいんですよ、
う
ん、
まあまあそうなんでしょうけどね、うん、そうなんでしょうけどね。
どう伝えておく。
いや、でも僕はもちろんコロナの時なんかはね、できるだけしましたけど、僕は、ね、基本的に、ね、マスクとかあんまり好きじゃないので、う
ん、
ま
あ、このあたりにね、なんかふわわーってあるのはね、
そうそう、わかるんですよ。だからいずれもしかしたらコップに水が満ちるように、うん、こうね、来る時があるのかなとは恐れながらも、
はい、
ただ、ね、目がかゆいとか鼻水が止まらないとか、うん、喉がイガイガするとか、なんかこう本当にこう辛そうにしている方々には本当に申し訳ないんですけど、
うん、
何にも感じないんですよね。
素晴らしい。それぞれね、免疫構造とか違いますからね。
違います。まあ、小さい頃ね、虫食ったり転げ回ったりとか。
あんま関係ないんじゃないかな。
関係ないかな。
うん、同じく多分虫食ってた人は花粉症って人もいますからね。
いるかもしれない
ね。私だって虫とか釣ったザリガニとか食べてましたよ。
あ、そうですか。
うん、温泉効果じゃない。
温泉
効果、うん、あ、それ新しい研究だけど、なんかあんまり科学的じゃなさそうだな。
確かに。
何かに頼りたくなるっていう、これが限界の人々の行動です、うん、さてこの後も、はい、青木さんに、お話を伺いながら
い
きたいと思いますが、はい、その前にニュースを振り返っていきたいと思います。
はい、アメリカ大リーグドジャースは21日、大谷翔平選手の通訳を務めてきた水原一平氏との契約を解除したと発表しました。ロサンゼルスタイムズ紙は、水原氏が違法賭博の疑いで捜査を受けているブックメーカーと呼ばれる掛け屋と取引を行っていたと報道。またアメリカのスポーツ専門局 ESPN は、 その損失の支払いのため大谷選手の口座から少なくとも6億5000万円が送金されたと伝えました。水原氏は ESPN の取材に対し違法だと知らなかったと述べた上で大谷選手が賭博に関与していないことを強調しています。今日の東京株式市場で日経平均株価は前の営業日より812円高い4万815円で取引を終えました。取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が膨らみ今月4日の4万109円を上回り史上最高値を更新しました。林官房長官は日本が資金の提供をストップしているウンルは国連パレスチナ難民救済事業機関のラザリーニ事務局長が来週日本を訪問する方向で調整していることを明らかにしました。日本はウンルワの職員がハマスによるイスラエル攻撃に関与した疑惑を受けおよそ52億円の資金拠出を1月末からストップしています。ラザリーニ事務局長は日本に資金拠出の再開を要請するとみられます。横浜市の機械メーカー大川原化工機の社長らが警視庁公安部に逮捕された冤罪事件で勾留中にがんが見つかり亡くなった男性の遺族が国に賠償を求めた裁判、東京地裁は遺族の訴えを退ける判決を言い渡しました。警視庁公安部は2020年3月生物兵器製造に転用可能な装置を中国に不正輸出したとして大川原化工機の元顧問相島志造さんや社長らを逮捕。相島さんの遺族は東京拘置所の医師が適切な医療を受けさせなかったなどとして賠償を求めていましたが、東京地裁は治療義務違反はなかったなどとしています。おしまいに、能登半島地震で被害の大きかった石川県珠洲市で唯一一般書籍を扱ういろは書店が今日近くの仮店舗で営業を再開しました。いろは書店は創業75年の老舗で、時事通信によりますと、店主は地元で助け合って頑張ろうという雰囲気作りをしたいとしています。地震で店舗兼自宅の一部が潰れ、避難生活を送っていましたが、再開を望む声とともに、インターネットの寄付などにより支援が集まったということです。
さて今日はジャーナリストの青木治さんと一緒です。青木さん、気になったニュースいかがでしょうか。
僕この番組でも何度もこう報告してきたので、はい、やっぱり何と言ってもこの大川原化工機の件、今日その、原告の請求棄却するっていう判決も東京地裁で取材してきたんですけれども、はい、ひどいなっていうのが一言なんですけれども、ただ我々ちょっと考えなくちゃいけないことが2つあってね、これ今南部さんがニュース読んでくださったように、逮捕されてこうがんだってことが分かって適切な医療を受けられなかったじゃないかということで、その損害賠償をその相島さんの息子さん、それから相島さんのお連れ合い配偶者の方が求めているわけですけれども、この国の、刑事司法っていうかね、近代民主主義国家の刑事司法っていうのはみんなそうなんだけど、この国の刑事訴訟法も基本的に逮捕されて起訴されたら保釈するのが原則なんですね、つまり例えば死刑とかね、無期懲役が想定されるような重い事件は別としたら、その証拠隠滅の恐れありとか逃亡の恐れありっていうふうな理由がない限りは原則として保釈なんです、でむしろ逃亡の恐れありとか証拠隠滅の恐れありっていうのは例外なんですよね、
はい、
ところが否認するとその証拠隠滅の恐れあり逃亡の恐れありって言って保釈をされない。で今回の相島さんも6回だったか7回がんが分かった後も含めて保釈請求しているのに検察が抵抗して最終的に裁判所が認めなかったわけですね、でね、考えれば分かるけれど、胃がんで病院に入院する人間が逃亡するわけがない、証拠隠滅できるわけがない、そう考えると当然保釈されなかったのに保釈されなかったこの国の刑事司法、すなわち 最終的には裁判所のこの保釈運用原則と例外が転倒している裁判所の問題を問わなくちゃいけない、うん、からもう一つはそのじゃあこれ保釈がこれだけハードル高いんだったら刑事収容施設っていうのはですね拘置所もあるし刑務所もあるんだけれどじゃあその身柄を預かっている以上ですよその拘束している以上本当は刑事交流施設がそのこう交流されている人間の生命とか健康を守る当然義務があるわけですよ、うんうん、ましてや僕は有罪になってこう懲役だから服役している人間だからこうしょうがないっていうつもりはないけれどまして相島さんは起訴されただけでこの時点でまだ未決の被告人で有罪か無罪かも無罪推定が効いている状況の被告人なわけですね。だとすれば本来は拘置所がきちんと医療を受けさせなくちゃいけなかったわけですよ。で取材してみると要するにもうあの拘置所に入った段階で健康診断あるんですよね。血液検査もあるんですよ、はい、でその数値であの聞いたらもうその時点で血液の数字にちょっと異常が出てるんですよ。だから3月、逮捕されたのが3月ですから4月くらいの段階で、はい、でもし外にいれば息子さんおっしゃってるんだけどその時点で精密検査を受ければかなり早い段階でがんが見つかったんじゃないかっていうわけですね。それが見つけられずに貧血、まあ、なぜ貧血になるかといえば胃がんなので胃からこうすごい出血するわけですよね。でも貧血で立ってもいられなくなるような状況になったのが9月、うん、でその翌月10月にがんだっていうふうにようやく分かって、で結局その、保釈は認められずにその拘留の一時執行停止っていうのをようやく弁護団が取って病院に連れてった。で病院に息子さん連れてったらお医者さんからこう言われたそうなんですね。なんでこんなになるまでほっといたんだと。で息子さんもいや実は父今刑事被告人で拘置所にいたんですとは言えなかったのですいません親父はその医者があんまり好きじゃないもんでみたいな言い訳をしたっていうその時の悲しさが悔しくてしょうがないっていうんですけれど、そうだから明らかに拘置所のその医療体制ってものは不備だったっていうふうに僕は思うんですけれども、まあ今日の判決は一切それはありませんっていうことで請求を棄却するっていう、いやいやこれでいいんですかっていう、なんか僕はちょっと憤りに近いような感じを今日覚えたのは覚えたんですけどね。
同じようなことを繰り返してもこれ違反じゃないっていうふうにお墨付きを与えることになっちゃうじゃないですか。与えちゃう
ことになりますよね。でね、まあしかも今回相島さんに関して言うと、まあ、さっき言った通り結局その何度も保釈請求してもダメで、ようやく病院にその一時交流の一時停止で病院に連れて行って、でももう手に負えないということで手術もできないって言われたらしいんですね。もう手術するだけの体力が残ってないっていうことで手術もまあ基本的にできなくて、逮捕された翌年で21年の2月かなに亡くなってるんですけれども、その段階になってもまだ証拠隠滅の恐れありとか口裏合わせの恐れがありって言われたもんだから、保釈された大原化工機の社長さんとかあるいはこう役員の島田さんという方いたんですけど、まあこの二人にしてみればこの一緒に中小企業を、ね、維持してきた、必死になって把握を縛って中小企業をなんとかこう、なんていうのかな、こう運営してきた、まあ、同僚ですよね、相島さんの面会にも行けなかった、通夜にも行けなかったですよ。こんな不条理が、ね、あっていいのかなと思いますけどね。
この後少しお話を伺いますけど、経済安保や、今の国会で議論されているものについて野党から、ね、質問を受けた、まあ、岸田総理が、まあ、謝罪やその後の対応どうなのかと言われて、まあ、謝罪はせず、お悔やみ申し上げますというような一言を述べて、で個別の事案は今係争中のためという、まあ、一般論で述べたわけですけれども、ここまで現時点でもやはり明白な問題があるものについてもコメントをしないということは、やはりその反省がまだ行われないということになってしまいますね。
これね、袴田巌さんの、ね、こう今再審が行われてますけれども、そのこの死刑の制度もそうなんですけれども、この刑事司法のありようっていうのがね、 これだけ問題だっていうふうに、こういろんな問題で明らかになってきて、まあ、経済安保もそうなんですけれども、本来は立法府がこの刑事司法の問題点について大いに議論してどこが問題だっていうことを議論すべき、こうなんていうのかな、こう材料は山のようにあるのに全くそういう議論が起きないっていう、この国のまあある種の立法府の現状についてもちょっとうんざりさせられるところはあるなっていう気はしますけれども、まあね、あの大原化工機、まあこれ多分控訴すると思うんですけれども、またちょっとこれはいろいろ僕フォローしながらこう番組でもリポートさせてもらおうかなと思ってます。
はい、この後は青木さんにお話を伺うフロントラインセッションです。 TBS Radio 青木上智紀
ここからはフロントラインセッションです。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜ジャーナリスト青木治さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします、うん、さて今日はどんなテーマでしょうか。
昨日国会でいよいよその法案の審議が始まったんですけれども、うん、以前この番組で僕ちょっと一回もしかしたら触れたかもしれませんけれども、まあこれなんか非常にその新聞とかメディア の報道も分かりにくいんですけれど、まあいわゆるセキュリティクリアランスっていう制度を導入する、はい、まあ、経済安全保障秘密保護法案っていうのが議論始まったんですね、うん、でこういう言い方すると本当に分かりにくいので僕は本当に非常に一言で分かりやすく言うと特定秘密保護法の民間拡大版、もっと言えば特定秘密保護法を大幅に拡大強化して民間人にもそれを課す法案って言った方がいいと思うんですよね、うん、
はい。
でまあ、僕が申し上げるまでもなく特定秘密保護法っていうのはね、その安倍政権下でものすごい反対の声があったのを強引に推し進めちゃったわけなんですけれど、あれはねそれでも今でも問題大いにあるんですけど、あの法案っていうのは基本的には、政府が持っている情報のうち防衛外交それからテロ対策スパイ対策の4つの分野のこう機密情報を政府が指定して、でそれを漏らした人に、まあ、最高で10年だったかな、あの刑罰を科すっていう法律だったんですよね。だから基本的に、まあ、外交防衛テロ対策とかってことになると、まあ、ほぼ当局者なわけですよね。
公務員の中でもごく一部、
うん、そうですね、公務員が対象となるんですけれども、今度はですね経済安全保障に関わるその秘密情報を政府が指定すると、うん、でいうことになるんですね。で経済安全保障っていうのも厳密にこういう情報ってまだ法案の中に書いてなくて非常に曖昧なんですよ、はい、で経済安全保障ってことになるので、今度は民間人、例えば民間の企業あるいはその防衛関連の産業なんかも含めてですけれども、あるいは今日さっき話題にした大柄加工機もそうですけれども、はい、デュアルユース、場合によっては生物化学兵器の製造に使われかねないとか、あるいはまあ、主には中国を念頭にしてるんですけども、中国なんかにそういうそのこう経済安保上まずい情報を漏らしたらこれ罰則だぞっていうふうになって、一つには今回は禁錮5年か5年の刑罰が科される。でしかもだから民間の会社それから研究者それから技術開発者なんかも相当幅広くこのこうまあ、罰則を課せられるかもしれないのに加えて、そのまさにこの法案にあるセキュリティクリアランス適正評価っていうものを民間のそういう人たちにも課すんだと。でこれどういうことになるかっていうと、例えば経済状況から酒癖、まあ、あるいは過去の犯罪歴だけではなくて、例えば自分の配偶者の国籍とか子供家族の国籍とか、あるいはこう思想信条みたいなものもかなり広範に調べるっていうことになってくるので、まあ相当プライバシーもまあこう政府当局によって把握をされるっていうことになるっていう意味で言うと、ちょっと問題だらけだろうなという気がするんですけどね、
はい、うん、で現時点国会のやり取りの中でも分かっているものでも、うん、例えばそうやって集められた情報をどのように扱うのかというののものが明記されていないとか、うん、あるいはその同意を持って情報収集するんだというふうに言うけれども、うん、その人の家族などは同意なく、うん、まあ、本人が同意したということで家族であるというだけでこう身の元を調べられるなど、同意っつっても当事者ってたくさんあるよっていうこととか、あと大臣答弁でならんなって思ったのが、何がどういうふうに秘密になるかっていうことをここの国会の場で話してしまうとそれ自体が問題になるので答弁できませんっていうふうに言ってたんですよね。だから何が秘密かわからないけど秘密指定されたものを取り扱った場合は企業は問題視される、で適正検査を受けなきゃいけないけど、ある種身代わりとして適正検査を受けるとある種情報を国家にたくさん与えることになる
ってい
う。
そうですよね。でしかも千木さんおっしゃったようにこの適正評価っていうのは嫌だっていうふうに断った場合、当たり前ですけれどもどんな企業だろうがどんな技術開発の研究所だろうがやっぱりそのこうかなりねこう重要な情報にアクセスできるかできないっていうのはその会社組織研究所の中でその自分がやりたい研究だったりとか技術開発ができるかできないかってことにも関わってくるので、受けるかって言われて受けませんなんてことが果たして言えるのかっていう問題もあるし、これからこれ特定秘密保護法の時に国会で堂々と議論されてご記憶の方いらっしゃるかどうか、例えばね特定秘密保護法の時の適正評価でその例えば まあ、僕が夫だとすると妻がアメリカ人だったら OK だけど中国人や在日コリアンだったらアウトかもしれないみたいな議論も本当に堂々とされたわけですよね。で今回も中国を念頭にしてるってことになれば配偶者が中国人だとか在日コリアンだとかっていうことだとダメなのかっていうあたり、もしダメだとするんだったらとんでもない差別にもなりかねないし、逆にその経済の活性化っていう面でもこう例えば適正評価をクリアしたらダメだとかね、情報を漏らしたらアウトだなんてことをしたらある種シュリンクして経済開発みたいなところ、経済発展みたいなところにもなんかこうむしろ僕は足かせになっちゃうんじゃないかっていう気すらするし、さらに言えば特定秘密保護法はね、秘密保護の運用状況っていうのを一応国会に報告しなくちゃいけないっていう義務が課されてるんですけれど、今回の法案現時点では改正されてどうなるか知りませんけれども、改定されてあるいは話し合いで変わってどうなるか分かんないけど、現時点では国会に報告する義務もないんですよ。だからこれは本当に相当危ういで、しかもここに来て議論出てるのはね、まあ、これ国民民主党の玉木さんあたりがおっしゃってるらしいですけれど、政務三役にも課すべきだっていうようなことが出てるわけですね。その政治家にも課すべきだと、この秘密保護条項をね、いやいやちょっと待ってくれと、それなんか一見かっこいいように聞こえるんだけど、政治家も自分の責任をちゃんと自覚すべきだなんていうふうに聞こえるかもしれないけど、いやそうじゃないでしょうと。つまりその例えば僕はいつもここで言ってるけれども、こう警察とか特に公安警察とか、まあ、自衛隊なんかもそうですけれど、国家権力なので、むしろ政治がこう秘密の陰で暴走したり肥大化したりとかおかしなことをしないかを政治が本来チェックしなくちゃいけないわけですよね。そのチェックをしなくちゃいけない政治の側が、いや俺たちにも秘密その保持規定をこうそれ受け入れようぜっていうような発想をするっていうのは、これは本当になんか末期的な症状っていうかね、皆さんこうご自身の仕事のこう本質を分かってらっしゃいますかっていうふうに僕なんかは言いたくなっちゃうんですけどね。
その今回は例えばジャーナリスト その取材や報道、この質問に関してもその規制があるのかっていうようなことが、まあ国会で議論されているわけですけれども、いや適正で必要な報道などに対して影響を与えることはないというふうに言ってるんですが、何が適正な取材なのかっていうことを国が判断するのかっていうことにもなります
ね。そういうことですよね。だから、まあ、特定秘密保護の時も言われましたけれど、その特定秘密である以上何が秘密かもわからないんですね。で当然ながら、まあ、メディア、我々のようなメディア記者にしても、あるいはもしかしたら市民団体とか市民運動なんかもそうかもしれないけど、まあ、その活動する中で政府の不正であったりとか問題点みたいなものを調べる、あるいはこう情報収集する過程の中でその秘密指定されている情報に踏んでしまう可能性も十分あるわけですよね。でそれを秘密を漏らすようにその、まあ、政府的な立場で言えばそそのかせば、あるいは僕らの立場で言えば秘密と知らずに教えてくださいっていうふうにこう取材をしたら、それ自体が秘密の漏洩の強さだっていうことになりかねないので、だからメディアであったりとか市民運動みたいなものも非常に制約されかねないっていうことにもなる。
そうですね。またその秘密指定おかしいんじゃないっていうことを仮に取材しようとしたものならば、法律上は指定されているということになるので、それは特定秘密指定情報などについて、まあ、暴こうとしているということになってしまう。しかもそれを例えば記者が記事にして世に問おうとしているのであれば、それは国の秘密というものを開示したということになる、扱いになるという、いろんなところでこう詰まってしまう状況を生んでしまいますよね。
そうなんですよね。で加えて言うとね、公安警察取材してきた僕の立場からすると、公安警察というのは警察なので、本来犯罪が起きるあるいは起きるかもしれないという蓋然性がないと、本来何でもかんでも調べていいわけじゃなかったわけですよ。ところが特定秘密保護法もそうですけれども、あるいは共謀罪だったりとか重要土地規制法なんかもそうなんだけれど、今回なんかまさにもっとそうで、要するにこれまで公安警察はこう事件が起きる蓋然性がないと、その個人のプライバシーなんか調べちゃいけなかったのに、今度はある意味でお墨付きを得て調べられるようになるわけですよね。つまりいろんなこう産業、まあ、特に基幹産業と言われているような、場合によっては大から加工機なんかも含めてですけれども、そういうところの扱っている社員が、例えば配偶者は誰なのか、借金はどんな状況なのか、あるいはその酒癖はどうなのか、経済状況どうなのかみたいなことも場合によっては調べるってことが可能になってくるっていう意味で言うと、まあ、大から加工機で大暴走した公安警察に相当なこうまた権限を与えることにもなりかねないし、それからこれ100歩譲ってですよ、100歩譲って、例えばいろんなこう安全保障環境が厳しくなる中で、各国との情報交換のために一定程度のこう秘密保持法みたいなものが必要なんだっていうふうに言うんだったら、むしろさっきの話につながるんですけれども、国会でもっと議論しなくちゃいけない、特に 与党の皆さんもっと議論しなくちゃいけないのは、どこに歯止めをかけるのか、つまり秘密とは何なのか、こういう分野だよねと、 でそのこう例えばこう適正評価っていうけれども、どの範囲まで調べてその情報をどうやってこう限定的にしてきちんと管理をして漏らさないようにするのかとか、人権侵害が起きないようにしようかっていうあたりを本当は国会が一番議論しなきゃいけないし、それがまさに国家権力をきちんと民主的に統制する政治の役割のはずなんだけれど、こんな何のこう歯止めもないような法案をボンと出してきて、必要だって言って野党も一緒になって通しちゃうなんていうのは、これは繰り返しになりますけれども、立法府としてのなんか責任放棄だと僕は思いますけどね。
あの先進国などと貿易する各企業がこういった関連法令がないので、まあ、貿易できないと、だから作らなきゃいけないんだというのは政府の説明なんですが、もしそういったような文脈でこの法が必要だというならば、刑事司法の透明さとか、それから人質司法をなくすとか、そうしたこともまずは先進国並みにやるということがまず一歩目と、 それから先日国会でやり取りの中で共産党から、ね、この問題について追及された際に、やはりさらに拡大するんじゃないか、大河原化工機の問題がさらに量産されるんじゃないかといったときに、岸田さんは、いやあれとは法律が違うのでって言ったわけですよ、でいやいや大河原化工機の件はこの法律がなくてもそうしたようなことがでっち上げられたっていうことでいうと、やはり権限を与えると問題あるような冤罪事件を起こすわけだから、それに歯止めをかけるのは新法でも同じじゃないかと思うんですけど、そこから真正面から議論するのはちょっと避けられましたよね。
そうなんですよね、本当におっしゃる通りで、だからこういうこの刑事司法の問題点っていうのはまさにこう冤罪を生む、でしかもこう大河原化工機に関してはこの番組でも僕リポートした通り、警察と、まあ、安倍政権ですけど警察と政権の相当な密着っていうものと、その政権が経済安保って旗を振ったもんだから、公安警察もこれをやれば俺たちの特定になるぜ、組織のこうアピールになるぜっていうことで暴走して突き進んでしまったのが大河原化工機なんですね。だから今回の法案とその大河原化工機の事件というのはもちろん直接的には関係ないんだけれども、しかし刑事司法の問題点であるとか同じようなことが起きないようにするとか、あるいはその同じそのさらにこう悲惨なことが起きないようにこうその治安機関捜査機関みたいなものが動く、あるいは権限を広げる法律に関しては国会としてきちんと歯止めをかけて、これ以上は行かせないようにしますからっていうふうに努めるのが役目だと思うんですけれどもね。
そうですね、また青木さんにリポートお願いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
荻上チキ
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。